本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカによる福音書8章40節から56節です。イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願った。12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたのである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。時に12年この方出血が止まらず医者に全財産を使い果たしたが、誰からも治してもらえない女がいた。この女が近寄ってきて後ろからイエスの服の房に触れると直ちに出血が止まった。イエスは、私に触れたのは誰かと言われた。人々は皆自分ではないと答えたので、ペトロが、先生、群衆があなたを取り巻いておっしゃっているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触れた、私から力が出ていったのを感じたのだと言われた。女は隠しきれないと知って、震えながら進み出てひれ伏し、触れた理由とたちまち癒された次第とを皆の前で話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心していきなさい。イエスがまだ話しておられる時に、街道長の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。この上先生を煩わすことはありません。イエスはこれを聞いて街道長に言われた。恐れることはない、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。イエスはその家に着くと、ペトロ、ヨハネ、ヤコブ、それに娘の父母の他には誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑った。イエスは娘の手を取り、娘を起きなさいと呼びかけられた。すると娘はその霊が戻ってすぐに起き上がった。イエスは娘に食べ物を与えるように指図をされた。娘の両親は非常に驚いた。イエスはこの出来事を誰にも話さないようにとお命じになった。アーメン。イエス様がゲラサ人の地方からガリラヤ湖の西側に帰って来られた時の人々の反応について、40節に次のように記録されています。イエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。人々は皆イエスを待っていたからである。ゲラサ人の地方の人々は悪霊に取り憑かれて長い間衣服を身につけず墓場を住まいとしていた男、愛してくれる人も愛する人もいなくて、生きていても生きているとは言えない人をイエス様が御言葉を持って救ってくださったのを自分の目で見て聞いて確認しました。しかし彼らは自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエス様に願いました。彼らには目に見える豚の群れの財産的価値の方が永遠の命であられる主よりも大きかったからです。一方、ガリラヤの向こう岸の人々はイエス様が帰って来られるのを心待ちにしていました。待つというギリシャ語プロスドカオの意味は、一つの方向をずっと見張りして待つということです。携帯電話がなかった頃、出かけた娘が帰ってくる時間帯を過ぎたのに帰ってこないと親は心配で不安になります。時間が経つにつれ心配で気が気でなく、いても立ってもいられなくなります。外に出て娘が歩いてくると予想される方向を見ながら待ち続けます。あるいはバス停まで迎えに行って停車するバスから降りる人を一人一人確かめます。本文の待つはそういう意味です。多くの人がイエス様が帰って来られるのを待っていたのですが、その中でも特に待ち焦がれていた一人がいました。41節の記録です。そこへヤイロという人が来た。この人は街道長であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださるようにと願った。ヤイロという街道長はイエス様を待ちに待っていました。街道長は司祭ではありませんが、街道を管理する責任者でした。街道における集いはすべて街道長の責任のもとで行われました。祈祷者と説教者を決めるのも街道長の役割でした。 当時街道で行われる集会は三部構成となっていました。一部ではお祈りを捧げ、二部ではモーセ五書のような律法や預言書を朗読しました。そして三部で説教と討論が行われたのですが、この時は訪問者も話すことができました。イエス様はよく街道で聖書をお説きになったり、討論を主導されたりしました。当時街道長たちはイエス様のことを冷ややかな目で批判し、相手にしようともしませんでした。イエス様は交渉外の間、安息日に街道で聖書を朗読し、神様の御言葉を述べ伝えました。エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルに多くのヤマメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤマメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代にイスラエルには重い皮膚病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンの他は誰も清くされなかったことを述べ伝えました。シドン地方のサレプタのヤモメもシリア人ナーマン将軍も異邦人でした。イエス様が異邦人の信仰をお褒めになり、ユダヤ人の信仰を低く評価する発言をしたので、街道の内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエス様を町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行って突き落とそうとしました。またイエス様が他の安息日に街道で右手が萎えている人を癒されるのを見て、律法学者たちやファリサイ派の人々は怒り狂ってイエス様を何とかしようと話し合ったりもしました。当時のイスラエルは男性中心の社会でした。特に男性はメンツと名誉を大変重んじていました。韓国も過去は男性中心の社会でした。韓国のことわざにはメンツを重んじる男性、その中でもヤンバンの男性に関することわざがたくさんあります。ヤンバンは溺れても犬かきはしない、ヤンバンはおかゆを食べた後も爪楊枝を使うなどです。ユダ人社会は韓国よりもはるかに男性中心社会でした。そういう社会で人々から尊敬され、社会的に信用されている街道管理者が誰かの足元にひれ伏してお願いするということは、その人の名誉を完全に失墜させ、人々からつまはじきにされる可能性や、その地位までも危うくされる可能性すらありました。しかしヤイロはそんなことを気にしている場合ではありませんでした。彼がイエス様の帰りを待ち焦がれていた理由について42節で次のように記録しています。12歳ぐらいの一人娘がいたが死にかけていたのである。イエスがそこに行かれる途中、群衆が周りに押し寄せてきた。ヤイロがイエス様に自分の家に来てくださるように切に願ったのは、12歳の娘が死にかけていたからでした。彼には一人娘でした。10本ある指、どの指を噛んでも痛くない指はない。いくら子だくさんでも自分の子はどの子も可愛いという意味です。こういうことわざがありますが、いくら子供が多くても親はどの子も気になります。しかし、10人の子のうち1人を失うのと一人っ子を失うのはやっぱり違うと思います。当時のユダヤ人たちは子供が12歳になると成人式を行いました。そして女の子の場合は10代半ばから後半頃に結婚させました。 つまり12歳だったらもうすぐ結婚して新しい人生を迎える年齢なのに、ヤイロの娘は生と死の間をさまよっていたのです。ヤイロは自分の同僚街道長たちがイエス様のことを異端者、罪人、捕まえて殺さなければならないものと決めたとしても、今は自分のメンツやプライドを考えている場合ではありませんでした。もし娘が死にかけている状態でなかったなら、ヤイロもわざわざイエス様を訪ねてきたりはしなかったはずです。こう考えてみますと、前回の礼拝で申し上げました12年間出血が止まらない病気を患っていた女性が、その病気のおかげでイエス様の服の房に触れることによって、イエス様と出会ったように、ヤイロの娘の病気もヤイロがイエス様に出会えた恵みの通路のようなものです。私たちは多くの場合、自分の能力や知識で何かを成し遂げられそうな時や、自分が持っているものが他の人のものより優れていると思う時は、主を仰ぎ望みません。本当は自分の持っているものはとても小さいのに大きいと錯覚し、それが目を覆ってしまって主を見ることができないのです。そしてある瞬間、自分のものがつまらないものであることに気づき、自分のみすぼらしい現実に目が覚めると、初めて賛美歌、Father, I stretch my hands to thee、 神様、天に向かって手を広げて神様を求めますを口ずさむようになるのです。神様に向かって手を広げ、神様を求めるしかない状況に置かれるということは、とても辛いに違いありませんが、それを通して私たちは初めて救い主であられるイエス・キリストに出会い、この世で生きる間、何を信頼すべきかを正確に学ぶことができます。イエス様がヤイロの要請に応えて彼の家に向かっている途中、10年間も出血が止まらない病気を患っていた女性がイエス様に近寄ってきて、後ろからイエスの服の房に触れる出来事がありました。この内容につきましては、前の時間に詳細に申し上げました。イエス様が出血が止まらない病気を患っている女性を癒してくださる場面はとても感動的でした。しかし群衆の中で一人だけ、街道長ヤイロの気持ちだけは誓っていたはずです。その女性はすでに12年間も病気を患っていました。実際すぐ治さないと死ぬような病気でもありませんでした。1日や2日治療が遅れたとしてもさほど変わりはないはずです。しかし自分の娘は訳が違うのです。死境をさまよっている娘は、ごくわずかな時間も無駄にしてはならない重篤な救急患者でした。もしイエス様が間違いなく今まで彼らが待ち望んでいたメシアで、ヤイロの娘の話を真剣に聞いてくださったのであれば、今の状況をすべてご理解されて、その女性に大変なのはわかるが、もう一日だけ待ってもらいましょう。今命が風前の灯火の人がいるので、あなたとは明日ここで会いましょう。先にそっちに行ってから、明日必ずあなたの病気を治して差し上げましょう。というのが普通でしょう。しかし、イエス様はそうなさいませんでした。ヤイロの懸念は現実のものとなりました。49節に次のように記録されています。イエスがまだ話しておられる時に、街道長の家から人が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。この上、先生を煩わすことはありません。娘が死んだという知らせでした。死にかかっていると、死んだは、 全然違う意味です。死ぬということは、すべてから切り離されるということです。最後の息を吐き出すとともに、その瞬間からは、もはや人格を持った人間ではなく、物体になるわけです。ヤイロにとって、一縷の望みの綱が切れてしまった知らせでした。しかし、主はこう言われました。50節の記録です。イエスはこれを聞いて街道長に言われた。恐れることはない。ただ信じなさい。そうすれば娘は救われる。イエス様はヤイロに何の希望もない時に、何もかもが終わってしまったと思われる時に、ただ信じなさいと言われました。我々クリスチャンが私たちの救い主であられる主を完全に信頼し、主と同行し、主との親密な交わりを保つのは当然の道理です。しかし、多くのクリスチャンが主を信じるより、目に見えるものを信じ、主と同行するより、世俗的な価値観と同行します。そして人生の中で何かが行き詰まったり、容易に解決できない問題に直面すると、ようやく主を思い出し、主にひれ伏して許しを求めるのです。ですから人生の中で大小を問わず物事がうまくいかなかったり、自分が立てた計画が何度も頓挫し、失敗するということはある意味では恵みです。そのような過程を通じて私たちの信仰は浄化され、世俗的な価値観の泡が消えることによって主がはっきりと見えてくるからです。イエス様一行がヤイロの家に到着した時はすでに葬儀の準備が始まっていました。当時ユダ人は死んだ人に悲しみを表すことを神聖な義務とし、葬儀において悲しみを表現する意味で衣を引き裂き、その服を7日間着ていました。両親が亡くなった時は胸の部分を引き裂き、その他の場合は衣の右の部分を引き裂きました。女性の場合は下着を引き裂いて、その下着を上着の上につけました。そして笛を吹きながら号泣し続けました。家族の中で泣き続けられる人がいなければ、専門の女性を雇用して声を出して泣いてもらいました。その女性は最近亡くなった自分の家族や自分の死を想像しながら泣き続けました。ヤイロの家に到着してからイエス様はペトロ、ヨハネ、ヤコブの3人の弟子と娘の父母の他は誰も一緒に入ることをお許しになりませんでした。その時のイエス様の御言葉と人々の反応を52節53節で次のように記録しています。人々は皆娘のために泣き悲しんでいた。そこでイエスは言われた。泣くな、死んだのではない、眠っているのだ。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスは嘲笑った。眠っているのだと言われるイエス様を人々が嘲笑った時、イエス様は少女に近づいて次のようになさいました。54節です。イエスは娘の手を取り、娘よ起きなさいと呼びかけられた。当時は清めの規定によって死んだ人の体に触れた人は7日間怪我されると思われていました。死体に触れたら3日目と7日目に清めの儀式を行わなければなりませんでした。清めの儀式を行わない限り、遺体に触れた人はずっと怪我された人と認識されました。それにもかかわらずイエス様は 何のためらいもなく少女の手を音になりました。そして死んだ少女に、死んだ人よ起きなさいと言われたのではなく、娘よ起きなさいと呼びかけられました。まるで朝優しい声で子供を起こす親のような言い方でした。すると少女の魂が戻ってきました。マルコによる福音書にはイエス様が少女にかけられた言葉を当時通用されていたアラム語でタリタクムと記録しています。今日の本文を通じ、死について次の3つのことを考えてみたいと思います。人は皆この世で最後の息を吐き出す瞬間が来ます。そしてその時期は神様が定められます。 2,3 年前に突然人気を集めた100歳人生という曲があります。その曲の1番と2番の歌詞を整理しますと次のようです。60歳にあの世から私を迎えに来たら、まだ若いから行けないと伝えておくれ。70歳にあの世から私を迎えに来たら、まだすることが残っているから行けないと伝えておくれ。80歳にあの世から私を迎えに来たら、まだ使い物になりそうだから行けないと伝えておくれ。90歳にあの世から私を迎えに来たら、自分で判断していくから催促するなと伝えておくれ。100歳にあの世から私を迎えに来たら、良い日良い時に行くと伝えておくれ。150歳にあの世からまた迎えに来たら、私はすでに極楽世界に来ていると伝えておくれ。アリランアリランアラリよ、みんな元気に生きていきましょう。60歳でも70歳でも80歳でも、この世で息を引き取る時を自分で決められて、まだ若いからとか、まだすることが残っているからいけないと伝えておくれということができたらどんなにいいでしょうか。また自分で判断していくから催促するなと伝えておくれと言えたらどんなにいいでしょうか。あるいは良い日良い時に行くと伝えておくれということができていればどんなにいいでしょうか。しかしこの歌の歌詞は単なる要望にすぎません。この世で最後の息を吐き出す瞬間を決められるのは私たちではなく神様です。当教会のホームページの傾聴情報の過去1年間のお悔やみ情報を見ても、90歳100歳で息を引き取られた方もいらっしゃいますが、30歳40歳で最後の呼吸をされた方もいらっしゃいます。わずか数日間だけこの世で生きて息を引き取った赤ちゃんもいます。私たちの人生において最後の息を吐き出す時をお決めになるのは神様であることを心に受け止め、その時まで神様が心を尽くし思いを尽くして植えてくださった場所で忠実に生きていく人が知恵のある人であり、その人には天から与えられる恵みと祝福があります。二つ目として、どんな形の死であっても信者の死は主の目に値高いのです。詩編49章8節では次のように記録されています。魂をあがなう根は高く、とこしえに払い終えることはない。さらに詩編116章15節では次のように明かししています。主の慈しみに生きる人の死は主の目に値高い。生命、魂の価値は一生稼いでも買えないほど贖う値は高いと記録されています。また神様は主の 慈しみに生きる人の死は主の目に値高いと言われました。あがなう根は高いと、値高いは同じ意味です。神様は生命、魂の価値と死の価値は同等であると話してくださっています。私たちはほとんどの場合、80歳、90歳以上まで元気に生き、家族にちゃんと遺言を残して、眠るように安らかにこの世を去りたいと思います。しかし、神様がそれをお許しにならない場合もあります。長寿し、長生きし、家族に見守られながらこの世を去る人もいますが、癌のような病気で苦痛に苛まれ、苦しみながらこの世を去る人もいます。またある人は、火災事故や交通事故などの不慮の事故や自然災害によってこの世を去ったり、極端なことを考える人々の蛮行によって理不尽な死を迎える人もいます。その場合、四肢がバラバラになったり、遺体が見つからない悲惨な死に方をする人もいます。しかし、神様はどういう形の死であれ、神様の慈しみに生きる人の死、つまり神の子の死を値高いものと思ってくださるとおっしゃっています。安らかに迎える死だけではなく、苦しみの中で迎える死、突然死など、すべての死についてそう思ってくださると言われています。神様はご自身の御子が十字架にかけられて悲惨な死を迎えるのを耐え忍ばれました。ですから、私たちも周りで死を迎える人がいたら、それがどんな形の死であっても、神様がその人を幸いに至る道へ導いてくださることを信じなければなりません。なぜなら、神様はご自身の御子の死を通じて私たちを神の子にしてくださるほど、私たちを愛し、私たちを永遠の幸いに至る道へと導いてくださるお方だからです。最後に三つ目として、私たちの毎日は神の御国を待ち望む人生でなければなりません。つまり、私たちはどのように死ぬかを考えなければなりません。聖書には死からよみがえった人々の記録があります。旧約聖書列王記上17章には、預言者エリアがザレパテに住むヤモメの息子を生き返らせた記録があり、列王記下4章には預言者エリシャがシュネム地方に住む夫婦の死んだ息子を生き返らせた記録があります。新約聖書にはイエス様が今日の本文の街道長ヤイロの娘に霊を戻らせた記録と、ナインという町のヤモメの死んだ息子を上がらせた記録、マルタとマリアの死んだ兄ラザラを生き返らせた記録があります。また使徒ペトロは死んだドルカスを起き上がらせました。使徒パウロはパウロの話を聞いている途中、眠りこけて3階から下に落ちて死んだエウティコという青年を生き返らせました。ところが、聖書には生き返った人々がその後どのような人生を送ったかに関する記録はありません。彼らが生き返ってから牧師や宣教師になったとか、生涯を御言葉に忠実に生きたという内容は全くありません。死からよみがえって少し長く生きたことが人生の目的ではないからです。ヘブライ人への手紙11章に登場する人たちの共通点は、皆神の御国を待ち望んだ人ということです。その人たちが 信仰の人生を生きることができたのは、どう死ぬべきかを分かっていたからです。私たちも同じです。よく生きることも重要ですが、どのように死ぬかの方がより重要です。それは私たちは皆死によって記憶され、正しい死を準備する人こそが正しく生きることができるからです。当教会が主幹となって葬儀を行う場合は、葬儀の式場で納棺礼拝と天国歓送礼拝、出棺礼拝を捧げます。納棺礼拝を執り行う教職者は、礼拝の1時間前に葬儀会場の納棺室で行う納棺の儀に立ち会います。そして納棺が終わったら遺族のためにお祈りをします。約8年前のことです。40代の女性信者が癌で亡くなり、当教会が主幹で葬儀を取り行うことになりました。私が礼拝を取り行う教職者となり、納棺の儀に立ち会いました。納棺の際には、韓国の伝統の紙判事でご遺体を包んだ後、死に装束に着替えられ、肩結びで縛って納棺するのが一般的です。ところが、その方は納棺の際、死に装束ではなく、綺麗な韓国民族衣装の韓服に置き換えになられ、顔に綺麗に化粧を施しました。その姿はまるで心安らかに眠っているように見えました。納棺の儀で立ち会った遺族がご遺体を囲んで立っていたんですが、ちょうど私のそばに地方から来られた個人の義父が立っていました。儀式がほぼ終わりに近づいていた頃、その方はそっと私の腕を掴んで外に連れて行きました。そして私にこう言われました。牧師先生、嫁のために一度だけお祈りをしていただけないでしょうか。牧師先生が祈ってくださればきっと生き返るようです。嫁のために大勢の人が祈ってくださっています。牧師先生が祈ってくださればきっと生き返ると思います。私はその方のお嫁さんに対する愛と切実な気持ちを深く感じることができました。私の目にも韓服を着て化粧をして安置されている姿は遺体ではなく、まるで眠っているように見えました。私はその方の手を握ってこう申し上げました。お父さん、主がお嫁さんをお呼びになったことを受け入れましょう。もうこの世で生きているお嫁さんには会うことはできませんが、後で主が私たちをお呼びになったとき、主の御国で目を開いて起き上がってお嫁さんを見ることができます。その日を待ち望んで生きていきましょう。今日の本文で強調しているのは、イエス様を信じれば不治の病にかかっても死なず、どんなに困難なことも解決してくださるという意味ではありません。本文ではイエス・キリストがどういうお方なのか、そしてイエス様だけが私たちの死の問題と死後のことまで責任を負ってくださるお方であることを強調しています。私たちの人生が死の影の谷を歩くようであって、小さい問題や大きい問題にぶつかって苦しい思いをしていても、私たちを心を尽くし思いを尽くして植えてくださる主が私たちと共におられ、私たちを愛してくださる限り、私たちは私たちの手を取って起こしてくださる主を信じて起き上がることができるのです。そして私たちがこの世で息を引き取った後は、あとは主の御国で私たちに手を差し伸べてくださる主の御手を取り、永遠に起き上がることができます。したがって 私たちはこの世で限られた人生を生きながらも永遠につながる人生を生きることができるのです。主が心を尽くし思いを尽くして植えてくださった自分の場所で主の御声に耳を傾けてみましょう。主が私たちの手をおとりになりこう言ってくださいます。少女よ、私はあなたに言う。起きなさい、タリタクム。お祈りいたしましょう。父なる神様、街道長ヤイロが死にかけている娘の生命をわずかでも伸ばしたくても自分にできることは何もなく、ただ主の足元にひれ伏して願うことしかできなかったように、私たちもそもそも主の御前にひれ伏す他は何もできない存在です。というよりも、死を迎えたその少女は実は私たちの自画像です。今までの人生を振り返ってみても、主が私たちの手をおとりになり起こしてくださったおかげで今日まで生きることができたことを告白します。父なる神様、私たちがこの世で最後の息を吐き出す瞬間がいつであれ、また私たちが神様の御国に行く際の状況と様子がどうであれ、私たちの死を値高く思ってくださる神様を仰ぎ望んで忠実に生きていくことができるようにしてください。さらに日々私たちの手をおとりになり足りたくむと言ってくださる主の恵みによって、私たちの生活において生命の香りが漂うようにしてください。そして神様が心を尽くし思いを尽くして植えてくださった場所で限られた人生を生きていても、それが永遠につながる人生になるようにしてください。今週家族全員が集まる民族の祝日、旧正月の連休が私たちの手をおとりになり起こしてくださった主の恵みを分かち合う時間となり、信仰の祝日になるようにしてください。イエス様の御名によりってお祈りいたします。アーメン。